高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通問題の話をしばらく続けてます。今週も交通問題一緒に考えてみましょう。9月の初めに大阪でスキーバスの運転手さんに対して有罪の判決が出されたというその報道がありました。皆さんもご記憶かもしれません。今年2月に大阪の吹田市でスキー客ら27人が亡くなったり怪我をしたりしたというそういうバス事故がありましたね。業務上過失致死傷、そして過労運転の道路交通法違反、この2つの罪名で運転手の責任が問われました。長野から来ているバスだったということですね。刑事責任は重いという判断に合わせて、しかし会社が利益追求のために無謀な運行を続けたと、重い勤務を強いられていたという点については同情しなければいけないところもあるということを判決の中で触れて、それで懲役は2年6ヶ月で執行猶予4年、つまり実刑ではないというそういう判決になったんですね。死傷事故ですから、そしてまた怪我をした方の数が非常に多かったということもあって、どうして執行猶予になるんだろう、実刑にならないんだろうという、そういう関心も寄せられたようです。私はこの判決は良かった、正しかったのではないかと思ってます。この運転手は連日の疲労で、連日の勤務で疲労が蓄積をしていた。何日も車に乗っている生活をしていたんですね。休みの時間が非常に短い、いつも半分眠い気持ちで運転しているというような、そういう状態になっていた。実はそういう長距離バスの運転手さんというのは少なくないんですね。私などはいろいろな機会にそういうことを聞くことがありますけれど、かなり一般的にいわゆる過労状態の運転が行われている。会社が運転手さんの管理をきちんとできてないということがあるようですね。この事件は2月の中旬に大阪の中央環状線で居眠り運転した。で、モノレールの橋脚に激突したんですね。それで亡くなった方が1人。結局どうすればよかったんだろうということを考えてみるわけです。運転手さんは居眠りを自分から好き好んでしたというよりも、そういう状態にいわば落ち込んでしまうというか、あるいは追い込まれてしまうという状況になっていたんじゃないか。で、そうだとすると、この運転手さんだけを責めても問題解決しない、そういう運転を命じた管理者とか、場合によっては会社の社長とか、そういう責任者が責任を取らなくちゃいけなくって、運転手としてはもうそれ以外の方法どうしようもないところで運転をしてたんだということになるというケースもあるのではないか。で、私はこういう事件を聞くたびに、隠れた交通事故というんでしょうか、交通事故でその運転手さんの責任が問われるという状態の陰に、実はたくさんのそういうその組織的にというんでしょうかね、体制的に事故になってしまうような労働環境というものがあるのではないかと思ってます。で、その点が改まらないと、よく前を見て運転しようとか、あるいは居眠りをしたくなったら少し休もうなどといったところで始まらない。実際長距離バスなどが運転手さんが眠くなったから休みますと言ったら、それは大変なことになってしまいます。客は待ってくれるなんていう、そういうことはありえない。我慢してでも運転を継続しないわけにいかないという状況にあるわけですから、根本的な解決を考えなければいけない。根本的な解決とは何だろう。それは無理な運転をさせないというようなことが実際に実行されなければいけない。で、会社は会社として、しかし実は 好き好んでやってるわけじゃないと、なかなか人員が確保できない、少ない運転手に各方面を密度濃く回ってもらわなければいけないというようなことがある。言ってみれば過労の責任を会社が負うということは、これまたこれ当然のことなんだけれども、企業が全体として疲弊をしている、人の命を預かっている、そういう運送業、運輸を業務とする企業が疲弊をしているというとも大きな社会問題にたどり着いてしまうということがあると思うんですね。そこのところを本当に考えないと、運転手さんだけを責めていてもことは解決しないということになります。決してこれは長距離バスだけの問題ではない。国道を日本の西から東へ、東から西へと飛び回る大きなトラックを、大型の自動車を運転しているあの運転手さんたちもそうだし、あるいは都市部などで特にあることだけれども、タクシーの運転手さんが過労状態で運転をしているという実態があるのではないか。花面人参という言葉がありますが、花面に人参ぶら下げられて、たくさん水揚げをあげれば収入が増えるぞという構造になっているものだから、体がもうどうしようもない疲労していても、目先のことだけにとらわれて無謀な運転をして結果事故を起こしてしまうというようなことがあるのではないか。運転行動っていうと、よく前を見ろとか酒を飲むなとかいうことだけで考えやすいところがあるけれど、実は深い背景があるということも、このスキーバスの運転手の執行猶予判決というのは示唆しているという気がするんです。こういう事件が起きたときに、なぜ事故が起きるのか、あるいは事故を起こさなくするにはどうすればよいのかということを、皆さんと一緒に考えていきたいものだというふうに思います。今日はここまでにしましょう。